皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第152回目、先週に引き続きサポートメンバーの渡辺さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
それが日本全体で見るとそれが一番多いですね、
ですよね、全然関係ないっていうか物販じゃないんですけど、はい、私の親戚で電気工事店やってる、親戚の、おじさんがいるんですけど、
はい、
まあ、その方も、まあ、後継者って言っても、娘3人で、で、その娘も全、みんな、嫁に行っちゃったんで、いないんですよね。で、本当は長女に継がせるわけでやってたんですけど、なんか、出てっちゃって、出ちゃったっていうか、まあ、できちゃった婚で、外に行っちゃったんですよ。
はい、
で、この間、その奥さんと話したら、もう今年で辞めるんだ、みたいなこと言ってて、なんでですかって言ったら、やっぱり、もう、年だし、なんだ、後継者もいないし、今、辞め時なんだよね、みたいな感じで言ったら、もったいないじゃないですか。だって仕事、忙しいって言ってたじゃないですか、って言って、忙しいことは、仕事はいろいろ入ってくるんだけどね、なんて言って。でももういいんだみたいな感じで言ってたんで、それどっか買ってくんないんすかみたいなことも言ったんですよね。
そうですね。
どっか言えば買ってくれるんじゃないですかって。結構ね、だからそこの電気屋さん忙しいんですよ。
ああ、なるほどですね。こう地元に根ざした。
そう地元で、でやっぱりその職人さんも何人いるのかなとか、職人さんっていうかその現場やってる社員が4、5人抱えてんかな。で、よくその、特に震災の後なんかも結構忙しくて。
そうなんですね。
で、その後も、もう震災の後の一段落した後も、なんかやっぱり、その、忙しいっていう、いつも言ってたんで。
そうですね。もちろんなんかその、そこの社長さんというかもう大将についてってる職人さんみたいな感じかもしれないんで、なんか、大将が変わると俺はついていかねみたいな、あるかもしれないです
ね。ああ、ね、だったらその、下のその職人さんが引き継いでやってくれないんですかっていう話もしたんですけど、なんかやっぱそういう経営者っていうか、いう考え方にはやっぱなってないみたいで、すごいもったいないなと思って、そうやって顧客が、いて、顧客っていうか、その、工務店から結構仕事もらってる、回してもらってるみたいだから、もったいねえなぁと思って、聞いてたんですけどね。やっぱり地方とかやっぱそういうのは多いと思いますね。
多いと思います。なんか、全国のそういう案件のリストみたいなのがこう、出回るんですけど、本当に、本当に全国津々浦々いろんな業種で。
ああ、でしょうね。
はい、旅館とか病院とか、飲食店、すごく多いですね。
だから今話聞いてて、それは身近にそういう話あったなと思って今思い出したんですけどね。
はい、もう、ぶん投げていただければやっておきます。
いや、渡辺さん、福島まで来るんですか？
なんだろう、なんかこう、具体的な話になって、こんなラジオで具体的な話してしまったあれかなとは思うんですけど、例えば、なんだろう、決算書を見て、これいけるねってなったら、もう、現地、どこでも行けます。
なるほど。まあね、その年間の利益がどのぐらい、ね、その会社が取ってるかで、残してるかでね、やっぱ決まりますもんね、そこの価値っていうのは。ね、まあ、忙しいって言っててね、そこの会社がどのぐらい利益出してるか私は全然知らないので。なるほどね。でも、面白い仕事やってますね、やっぱり、渡辺さん。
そうですね、結構その、 全然関係なくもないような仕事多いですね。関係ない仕事もやってるんですけど、
はいはいはい、
うん、その M&A とかもそうですし、じゃあなんだろう、なんかこう自分の周りの人たちみんなで見たときに、
うん、
そのじゃあみんながや突き詰めてるところは僕は突き詰めなくてもいいかなっていう風なこう天の弱気質がありましてですね、まあ、それをマーケティングというのか狙いというのか天の弱とかちょっとあれなんですけど、
はいはいはい、
だからそのなんだろう、プラットフォームで広告の回し方とか商品開発の仕方っていうのはそこまでこう強くないんですけど、
あ、
そういうじゃあそういうのが売れた後に会社をどう、うん、こうどうこうするとか、
はいはいはい、
それで会社を売ったお金で資産運用するとか、
あ、
そういうところのこうお勉強が結構僕は興味があって、
はいはいはいはい、
いろいろやりましたね。
なるほど、なるほど、
うん、
あの今資産運用っていうのあのお話出たんですけど、なんか具体的にやられてるやつあるんですか？
あの多分名前言っていいって言われてるんで、言ってる言えるんですけど、まあ、台湾の、はい、はいはい、ですね、なの暗号通貨ビットコインってあるじゃないですか、
はいはいはい、
の一番大きい取引所がビットプロっていうところがあって、
ほほほほ、
国内シェア 7,8 割のとこなんですけど、
うんうんうん、
このオーナーさんと今一緒に仕事をしてるんです
よ。またどんだけどういう人と繋がってるんですか渡辺さん。
いやもう本当に、なんだろう、なんか出会い方は本当様々なんですけど、もうそれこそ、たまたまなんか飲み屋に行ったら隣に菊池さんがいて、菊池さんと、なんか、はじめましてって言って食事して仕事の話になって、うん、じゃあなんか一緒にできることあったらやろうよって言われたら僕は本当にやれると思っちゃうタイプで、やりましょうっていうふうにこう、言っちゃうっていう、社交辞令だと思ってない感じ。言っちゃうので、こう、つながるっていうのが、M&A の会社の社長さんも本当に、ただただ飲み屋で隣にいて、隣でおっさんが酔っ払ってて、おっさん酔っ払ってますねって言って、そうなんだよ、楽しいよねっていう話しかけられて、そこがきっかけで、で、いろんな仕事を一緒にやるようになったので、M&A のところの社長さんと、は、その社長さんも、
うんうん、
あの、花畑牧場のプロデュースとかやってた人なんです
よ。そうなんだ。
はい。
へ
ぇ、で、こう全国、なんか北海道ブースタンデンとか日本で一番やってる会社さんの社長さんで。
へぇ、
で、こういろんなところのこう、物販とかもやってる方なんですけど。
ほうほうほうほう。
で、その会社さんに、猪狩さんのとこの包丁を下ろそうかみたいなのもやってて。
ああ、なるほど、なるほど。
それを言ってよかったのあれなんですけど。
うん、
あの、そんな感じでこう、どのどの仕事が広がっていって、
うんうんうん、
その台湾のその大手の暗号通貨の人たちとも、まあそんな感じで、こう、ひょんなことで出会って、
うん、
あ、でもなんかやっちゃうみたいな感じで、
仕事を
して、で、その台湾の人たちとやってるのは、彼らがそのファンドみたいなのをやってるんですね。
う
ん、
ほうほうほうほう。
で、まあ、僕自身が日本でファンド業やるのは、あの金融免許がないといけないので、
ああ、はいはいはい、はい。
あの、それはできないんですが、あくまで彼らの、あの、うん、取り次ぎ。でしかないんですけど。
はいはいはい。
でも取り次ぎをやってるのが、あの、日本で僕しかいないので。まあ。
ああ、そうなんだ。
はい、取り次ぎ総代理みたいな感じになってるんですけど。
はいはいはい。
それで、日本だとほぼ考えられないんですけど。
うん。
ちょっと言っていいのかあれなんですけど、言って良くなかったら、聞かなかったことにしてほしいんですけど。元本が保証されて月 5% 配当があるみたいな案件があって。もうなんか意味わかんないレベルなんですよね。年間60%置いてるだけで増えるんで。はいはいはい、そういうのをこう、じゃあ、なんだろう、じゃあそれに100円預けても月5円なので、
うんうん、
じゃあ1000万とか1億預けられるような人と会って、
うん、
それやってっていう、簡単に言うとそういう仕事もあったりとかして、
うん、
自分自身でも入れてるんですけど、
はいはいはい、
じゃあそれで、本当に、1億円以上入れてるような人もいますし。
なるほど。
うん。っていうのをこう、なんだろう。そういう案件とかそういう仕事をその人たちからもらって一緒に回すし、
うん、
入れてくれる人とも話すし、まあ、それこそ自分の周りの物販やっててお金がある程度ある人には、
うん、
じゃあこれ一緒にやっときますって言って。
うん、
もちろんそのなんかお金の履歴とか全部見せて、
はいはいはい、
回ってるんだよ。ちゃんと変な人じゃないよ。ちゃんと、 あなたが面接してくれていいですよって言って合わせて、
あ
やってるんですけど、
はい、
そうやって、で、まあ、投資家に 5% 払えるということは、うん、それを回してる方は、もうそれの何倍も稼いでるのは間違いないので、そちらの方から僕はお金をもらうと。
なるほど。
はい。で、それをじゃあ、
うん、
なんだろう、そう、ファンドとしての総運用額の何パーセントがみたいなのが自分の仕事になるので。日本ではなかなかそういう案件はないですし。
ま
あ、不動産とかでも本当12、3% あればいい方だと思うんで。まあ、そっちは年 60% なので。あ、金持ちってこういうことやってんだっていうのを本当にそういうのを知りました。
60% ってちょっと半端ないですね、でもね。
そうですね。もはやなんか、なんか物販と双璧をなすビジネスになるくらいの
60% でちょっと信じられないですね。でもね、
そうですね、あの、全然あの、後ほどディレクションもしできるんですけど、
いやいや、あの、私疑ってるどうのこうのじゃないんですけど、
はい、
でもその 60% ってちょっと想像できないですね。普通にだって物販でね、 30% 利益取るのって結構大変じゃないですか。 20% とかね、30% 取るのって、
あ、ね、年間60なんで。
はいはいはい。
まあ、物販の方が増えるんですけど、まあそっちの方は、
うん、
あの、1年間で使う時間が0秒なので、まあ楽です、
ね。はいはいはいはい。
うん、まあ、そういうのも、
うん、
なんだろう。例えば M&A をやった、成功した社長さんに対して、それがこう提案できると、うん、こうその人の、
ああ、なるほどね。
人生とか生涯がもっと加速するなっていうふうに思っていて。
はいはいはいはいはい、はい、
うん。こう自分としてのこう、介在価値が上がるなっていうふうに思ってるん
です。ああ、そうすると、あれですね、渡辺さん、こう、いろんな場面で、はい、なんかこう、引き出しいっぱい持ってるから、
うん。
なんか面白いつながりがいっぱいっていうか、その、つどつどできますよね。
そうですね。あの、ね、A が引っかからなかったら B の話するみたいな。
そうですよね。はい、この引き出し出して、はい、どうぞ、みたいな。
そうそう、それが R くらいまであるっていう。
すげえな。
でもこう、出す順番を間違えると、
ああ、
やばい人だと思われますね。
はいはいはいはいはい、はい。逆にね、
うん。そうですね。なんかいきなりじゃあそのなんか暗号通貨のファンドがみたいにいきなり始めたら、
うんうんうんうん、うん。
こいつなんかどこそのブローカーだみたいになっちゃう。
うんうんうんうんうん。下手するとね、詐欺がこいつみたいなね。
だから、はいはい、そういう話も、する相手もこんななんか500、600人くらいいるコミュニティで言っちゃってるんですけど、
うんうん、
あの、で、これを話をする相手はすごく選ばなきゃいけないなと思いますし、
はいはいはいはいはい、はい。
逆に変な人が聞いちゃったら、なんかこう、渡す変な、なんか逆に変な人脈になっちゃって、
うんうんうん、
こうみんながマイナスこむるっていう風になっちゃうかなと思う。
なるほどね。
基本的には本当に信頼できる、その、なんだろう、もう家族として付き合うみたいなレベルの人に、そういう話をする。
なるほどね。
うん。M&A の方は、あの、全然上場会社でやってるんであれなんですけど。
はいはいはいはいはい。なるほどね。いやでも、なんかこう、犬も歩けばじゃないですけど、渡辺さんが歩けばなんかいろんなの引っかかりますね。
そうですね。あの、引っかかるような場所に行きたいなっていうふうに。
でも狙ってこう行ってるわけでもないんでしょ、だって。
そうですね。ほぼ偶然ですね。
ねえ、たまたまその飲みに行ったら隣に、飲んだくれた親父が、みたいな話でしょ？そうですね。
はい、飲んだくれた親父がいて、それから大会社の社長で、なんかやろうかって言われるとか。
うん。お前も本当になんかなって言われて、なんか、その時は、
そうですね。
ねえ、もう、向こうとすればね、そんなに、なんて言うんでしょうね、気にかけてなかったんだけど、意外と渡辺さんどんどんグイグイ来るもんだから、あれみたいな。
そうですね。ちょっと捨てにくくなったみたいな感じ。
はいはいはい。
あとは、まあ、きっかけはそんな感じなんですけど、
うん、
そう、これは、ぜひ、まとめ的な感じでお伝えしたいなと思ってたんですけど、なんか、最初はラッキーでも、まあ、ラッキーをこう、必然に変えていくのは自分自身かなっていうのをすごく思ってる。
うん、
例えば、じゃあ、なんか、飲み会で、例えば、なんだろう、決起会とかで100人くらい来るじゃないですか。
うん、
で、大体みんな面白いじゃないですか。
まあね。
何かしら成果出されてて、面白いことをやられてるんですけど、でもじゃあその中ですごく仲良くなる人が何人いるかっていうと、多分5人もいないと思うんですよね。じゃあその5人の中で、じゃあもっと関係が深くなって、一緒に仕事して、一緒に稼ぐようになる人って、一人いるかどうかくらいかなと。門戸は広いと思うんですけど、最終的に、その、なんか、自分がこう、誰かに引き上げてもらうような立場だったら、なんかこう、その人の期待に応え続けないと、なんか一緒にはいられないんだろうなって
思ってます。ああ、なるほどね。
逆に、あ、こいつ、ちゃんとできるじゃんって思ってもらえたら、
はいはいはいはい。
逆にこう、あっちからどんどんどんどん、これはどう？これはできる？
ああ、はいはいはい。
やってくるかなっていうのを、この1、2年、こう、謎のゾーンの人たち
と。ああ、なるほどね。
すごく感じるんですね。
はいはいはい。
だって一番最初、その石油とかも、一番最初、口紅売れますっていう話だったんですよ。
口紅？
はい、なんか韓国のブランドが出してる口紅を、
日本で売れないかって。
はい。テレビ通販で売ってくんないかみたいな仕事だったんですけど。
はあ、はあ、はあ。
で、それを、最終的に、いや、売れませんっていう話をした。
ああ、はいはいはいはい。
で、なぜなら、こういうマーケットでこういう風になってて、
は
い、
こうで、
こうだから、あんたの商品はダメだっていう話をして。
ああ、はいはいはい。
という話をちゃんと言ったら、まあ、まあ、面白いじゃんって言って、
2、
3個目に石油になったんですよ。だから、なんか、その時僕が、こう、彼らの、その、なんか期待に応えないで、
うん。
ダメ、同じダメでも適当にダメって言ってたら、
ああ。
お疲れ様でしたってなってたけど、
ああ。
そういう感じ
で。こいつはいろいろ調べて、
そうです、
ね。で、何がダメなのか、ちゃんと理由を、説明してくれたと。
うん。相手にとって価値があるって思われ、
うんうんうん、うん。
なければもう次はなくて。でもそれは、その、お互い大人なんで、そんなことって、君はここがダメだったから次はないよってないじゃないですか。こう、ふわっと消えてきますよね。なんかそういう感じ。
ああ、はいはいはいはいはい。そうですね。
いいも悪いもなく、
うん、
次がないっていう終わり方をする。
はいはいはいはい。
でもいいと、こう、次の仕事がご褒美になって、また、来るかなっていうのがすごく感じて。
はいはいはいはいはい。あ、なるほどね、
うん。実業になるとそれが本当に顕著だなっていうふうに。
ああ。なるほどね。
だからなんかこう、ずっと同じことしてる人はそういうことを、
はいはいはい、はいはいはい。
気づかないうちに逃してるんだろうなっていう、なんか、ちょっと毒っぽくなっちゃうんですけど、なんかそんな気がしています。
はいはい、なるほどね。
うん、
ああ、なるほどね。
それでこう、いい、なんかこう、来たボールをちゃんと打ち返せる人は、次にどんどんどんどん進んでいくんじゃないかなっていうふうに、思っていて。
なるほど、なるほど、
うん。僕も3年前はスマホケースの転売しかしてなかったので、
はいはいはいはい。
うん、まあ、それが石油の転売をするようになるとは。あんま石油ネタにしちゃいけないんですけど。
まあ、3年前じゃ考えられなかったですよね。
そうですね。もう想像すらもできなかったレベルだと思うので。
そんな、石油なんか、まず石油なんか転売できんのかって話じゃないですか、そもそもの話が。いやー、そうなっちゃうんですね。
そうですね。あと、まあ、時間なんであれです。時間だと思うんで、あんま話せないんですけど。ベトナムの、なんか、リゾート開発とかも、一緒にしてたりするので、まあそういうところも、やるって言われてやりますよ。始まったりして、どんどんどんどんそういう話がこう、ポンと飛んでくるんですね。
なるほど。
で、最初はなんかこう、ただの仲介者の一人みたいな感じで始まるんですけど、
うんうん、
ちゃんと打ち返すと、本当胴元とか主催とか、
うんうん、
まあ、物販で言うとメーカーみたいな、
うんうん、
最初はなんか6時代理店くらいからスタートするんですけど、そのうちこう総代理店になったりとか、メーカー本体になったりみたいな、なんかそれにこう上流に近づいていくじゃないですか、物販でも。
うん、はいはいはい、はい。
それがこう実業でもすごくあるなというふうに思っていて。
あー。
さっきのあの、菊池さんのあの、電気工事屋さんの話で言うと、
うん、
最初はこうなんか三次代理とかなんですけど、そのうち工務店から直でもらえるとか。
うん、はいはいはいはい。
じゃあそれに近い感覚があるなというふうに思ってます。
うん、あ、なるほどね。うん、ああ、なるほどね。
なんでこう、謎のというか、まあ、B2B 領域でなんか面白いことをされたい方はぜひなんか今後のイベントとかで話していただけたらなというふうに思います。
うんうん、ね、ちょっと渡辺さんに、なんか面白い話ないですかだけでもいいんで、声かけてもらえば。
はい、常時、10種類弱くらいありそうです。
うん。ね渡辺さん、石油売りたいんですけど、どうすればいいですか
めちゃめちゃ難易度高いんですけど、ゼロからお伝えできますので。まあ、こんな話
も。難易度は高いけど、できないこともないと。
そうですね。本当に、はい、ワンチャンあるかもみたいなやつ。でも、こんな話してますけど、ちゃんと僕、未だに、ルイ・ヴィトンを仕入れて売るとかやってますし。
バイまでは
い。とかもやってますし、アメリカからの、
うん、
商品を輸入する、輸入代行会社みたいなのもやってますし。
うん、はいはいはいはい。
ヨーロッパの、その仕入れの、いろいろブランドとかの権利とかもあって、
うんうんうん、
販売するとかもやってるんで。
はいはいはい。
なんか、ちょっと油の話ばっかりすると謎の人が怖い。
現在、
聞いてる皆さんと同じこともちゃんとやって
る。ちゃんと物販業はやってるぞと。
はい。そうですね。まあ、油も物販といえば物販。
まあまあまあ、そうでしょうけどね。
はい。
まあ、いわゆるその、輸入ビジネス系っていうんですかね。まあ、ね、そうか、はい。石油も輸入ビジネスか。
楽天は通してないですよね。
なるほどね。
はい。うん、でも本当、1、2年でこんな感じなので、
うん、
こう、じゃあこの道を進んでいくとどうなるかなっていうのは自分でもすごく楽しみ。
ああ、はいはいはいはい、
うん。すごく見える景色が広いので、
はいはいはい。
面白いです。
なるほど。じゃあ渡辺さん、今年はどんな感じで進もうと思ってますか？
そうですね、それ。
うん、
昨日考えてたんですけど、何か。
ああ、なるほど。
うん。そうですね。物販業としては、
うん、
そういう謎の仕事で得た収益を、
うん、
思いっきりぶち込んで、
う
ん、まだ妄想レベルなんですけど、自分のコミュニティが今120、30人くらいいるんですよ。その人たちほとんど、ファッション転売というか、まあ、バイマー。
なるほど、なるほど。
うん、その人に対して、僕がもう、1000万とか2000万とか在庫抱えて、
うんうん、
買ったからみんな売れたら持ってってみたいなのやりたいんですね。
ああ。
ここまでやって、それは教育なのかっていうレベル、いろんな意見あるかもしれない。
うんうんうんうんうん。
もう、売ってくれればみんなで一緒に利益を分けようよみたいな、
うんうんうんうん、
そういうのをこう、してみたいなっていうのが今年の目標としては。
ああ、なるほどね。
うん、まあ、そうすると、こう、いろいろ、こう、経済的にも、まあ、物販レベル的にも、こう、上がっていく人たちが増えるかなと思うので、そういう人たちと一緒にまたできることをまた見つけていきたいなっていうのが、物販としては。それと、謎の仕事もやって、まあ、そこに、それが結局原資になると思うので。
謎の仕事。
そういったことを、こう、できればなというふうに。
はいはいはいはい。
その謎系で言うと、
うん、
今時点で見えてるのが、
うん、
じゃあ、ファンド業もいろいろレベルがあって、
うん、
その何千万からできるようなファンド業もあれば、
うんうん、
一口10億円の人たちがやってるようなファンド業もあって、
うん、
なんかそういうゾーンも、
こう、うん、
垣間見えたらいいなっていうのは、いるんですけど、なんかこういう発言するとこう、
うん、
いろんな、税務系の人たちに追いかけられそう。
あいつ金持ってっぞ。
なんで稼いだお金をその物販のその自分のところのコミュニティの人たちに買ってもらうなんか商品とかを買っていきたいなっていうのが。
なるほどね。
それが完全体ではなくても始められたらいいかなっていうふうに。
はいはいはいはいはい。
うん、 結構考えます。なんかそうするとこう、ずっと一緒にいてくれる人たちへの還元になるかなっていう。
うん、還元もなるし、あと、まあ、利益がね、まあ、やってるけどもなかなか利益が上がらないみたいな。ちょっと今、はい、どうしよう、鳴かず飛ばずでどうしようみたいなね。そういう人たちにとったらもう本当に、恵みの雨というかね、感じです。
在庫リスクがなくなりますからね。
うんうん
うん。うん、なんかそういうのをしてみたいなっていう。
はいはいはい、はい。
最終的に社会投資家業がやりたくて。
ほうほうほうほうほう、は
い。なんかそれに少し近いことができてるかなっていう気がします
。そのうちあれじゃないですか、学校作るんじゃないですか。
ね、なんか思い立ったらそういうのをカンボジアとかにやりそうですよね。
ねえ。
でもそう、なんか本当にこう、うん、全く困らないレベルで稼いだときに自分が何をするのかっていうのはちょっと楽しみですね。うん、最初こうなんかいろんな余計なものを買うと思うんですけど、
うんうん、
なんか椅子が高くなったりとか、
ほうほうほう、
食べ物が、肉のレベルが上がったりとか、
ほうほうほ
う、そういうこう、俗物的なものが最初あると思うんですけど、
うんうん、
そういうのを通り越したときになんかどんなふうなことを思うのかなっていうのは、
ちょっ
と楽しみなんで、
はいはいはい、
そこまで行きたいなというふうに、
密
かに思っております。
なるほど、なるほど。じゃあもう、目標は高く。
そうですね。
持ち続けて。
はい。表に出てこないけど、うん、なんか、すごい人みたいな感じになれたらいいかな。
はいはいはいはい、はい。なんか渡辺さん最近出てこないけど、なんかすげえことやってるみたいよ、みたいな。
そう、なんか一年に一回投稿する Facebook の内容がすごいみたいなのくらいの人になりたいです。
はいはい、まただいぶ売るんですか？
そんな時期もありましたね。もうあれはあれですよ。黒歴史の方です。
黒歴史？
僕の仕事の中では、あれはもう黒歴史の中の一つです。
うんうん、ああ、そうなんですね。
はい。もう、あんなことやらないんですね。その、やってって言われて、はい、やりますって言って、本当にやっちゃった感じなんですよ、あれ。今だったら、その、本当に売れるかどうか、ちゃんとリサーチして、
うん。
人に聞くんですけど。
はいはいはいはい。
あれはちょっと、良くない仕事のやり方だったなっていう。反省しております。ご迷惑をおかけしました。
いえいえいえ。渡辺さん、またネタぶっ込んできたなと思って見てみましたけども。わかりました。じゃあ、また今年は、渡辺さんの Facebook の投稿はちょっと期待して、
はい。
見ておりますので。
ぜひまた1年半後くらいに読んで
ください。はい。ぜひいろいろね、Facebook ではぶっ込んでください。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ではでは、渡辺さん時間になりましたんで、
はい。
次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい、わかりました。次はですね、神戸に住まわれてる和田剛さんを、
はいはいはい。
したいな、というふうに
思います。はいはいはい。はいはい。
で、和田さんはですね、うん、もともと僕の方のコミュニティにもいらっしゃる方で、
うん。
多分3年くらいのお付き合いだと思うんですけど、一番最初は Amazon とか楽天を、本当お手伝いレベルで始められてて、
う
ん、で、その後、あ、これ稼げるじゃんって分かって、で、うん、独立した後にバイマンを始められて、
うんうん、
で僕はその時に出会ったんですけど、
うん、
でそこから今だと楽天とかにも出店されて、
うんうんうん、
で楽天ってブランド審査が結構厳しいじゃないですか。
厳しいですね。はいはい。
あれを突破してブランド物を売られているのと、
はいはい、
と、あとクラウドファンディングを、その、うん、それこそ物販の中でいろいろな会とかに出席をして、
うんうん、
あとはセミナーとかに参加されて、で、うんコンサルとか受けないで、ね、2回サクセスされてたかと思うので。
うん、2回サクセスしたんですね。
はい。で、何百万売ったっていうのは聞いて、まあ、ページも拝見させていただいたことあるんですけど、やられてたので、こう結構、なんだろう、ちゃんと研究をされて、
うん、うん。
されてる方、僕と対照的な、ちゃんと物販やってる人。
いや、渡辺さんも物販やってますもんね、だって。
ありがとうございます。
まあ、石油は売らないけども、ちゃんと。
そうですね。和田さんはもう完全に、ちゃんとウェブの物販をやられて
わかりました。なかなかもじゃあ、実力者ということで。
はい。
最後の。 じゃあ、楽しみにしております。
はい。
はい。ではでは、渡辺さんから、その和田さんに、メッセージの方をいただけますでしょうか。
はい。
はい。
和田さんはですね、若干、緊張しいなので。
ああ、そうなんですね。
はい。はい、リラックスして喋ってねって言ってください。
あ、わかりました。じゃあ、
はい。
そのメッセージをお届けいたします。
はい。よろしくお願いします。
はい。ではでは、渡辺さん、今日は、ありがとうございました。
はい。こちらこそありがとうございました。
はい。ありがとうございました。引き続き物販の方ではまた、楽しい話題を、
はい。
ぶっ込んでいただけるように、
はい。不思議担当頑張ります。
よろしくお願いいたします、
はい。よろしくお願いします。
はい。じゃあ今日はありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。失礼します。はい、
失礼します。
はい。ありがとうございます。はい